それでは、ここでメッセージの聖書箇所を朗読したいと思います。今日から2017年度版の聖書で朗読をいたします。今日の聖書の箇所は、今日は受難週でありますので、ルカの福音書の23章32節から34節までを朗読いたします。ルカの福音書23章32節から34節。他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。ここから、父よ、彼らをお許しくださいという題でメッセージをしたいと思います。改めて皆さんおはようございます。いつもでしたら、おはようございますという何かの声もお聞きできるわけですけれども、今日はもう無回収礼拝ということでありまして、この礼拝堂にいるのは私と、それから総学者の山本純子さんと、手話通訳者の塩崎兄弟、そしてカメラの後藤先生と、たった4人でありまして、そんな中で礼拝を捧げるのもこの年の特別の経験として忘れがたいことになるかなと思っています。とはいえ、今日は受難週でありますので礼拝を捧げたいと思います。さて、先ほど読んでいただいたこの父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです、この祈りはキリストが十字架にかけられた時の最初の祈りであるわけです。受難週としてこの御言葉は私たちに強く語りかけています。で、この御言葉の中にキリスト教の真髄といいますか、中心部分というか、これが3つメッセージが託されている、そのように思います。それをご一緒に考えたいと思うんですが、何がメッセージとして意味されているか。第一のことは、キリストの本質がわかるということだと思います。イエス様は、父よと、父なる神に向かってお祈りをされました。実は、この父よと呼ぶ関係、神を我が父と呼ぶ関係、これこそが、キリストが処刑にされた大きな大きな理由であるわけです。立法学者や大祭司たちは、お前は神を冒涜しているという断罪をいたしまして、十字架につける処刑の宣告をしたわけです。しかし考えてみると、これはイエス様が終始、どんな時にも父なる神に向かって語られた祈りの言葉であったわけです。それが人々の反対の中であろうと、あるいは激痛の十字架刑を受けるための処罰、その最中であろうと、キリストが父よと呼ばれたその思いは終始ぶれずに変わらなかったんです。これを考えてみると、私たちと何と違うかと思うんですね。私たちは時に応じて、残念なことではありますけれども、決心とか強い思いとかいうのがぶれてしまいます。例えばペテロ、最後の晩餐の場面でイエス様に、私はどんなことがあっても死であろうと牢であろうとあなたに裏切るようなことはしませんとはっきり言いました。にもかかわらず、数時間後、女の人に、あなたもあの人と一緒にいましたねと言われただけで、いや知らないって言ってしまったわけですね。だから人間というのは、ペテロの例に見るように、どんなに強い決心をしていても、都合が悪くなったり、 あるいは危機が迫ったりいたしますと、その決心はぶれてしまう、全く相反することを言ってしまう。それで言えばイエス様の苦しみほどひどいものはなかった。あるいは反対も去るさまざまなものがあったわけです。にもかかわらず、この激痛の中でさえもイエス様は父よと呼ばれたわけです。イエス様にとって神は我が父なんです。そしてイエス様はその一人子であられるわけです。この関係というものは決して変わりませんでしたし、キリスト教というものはこのイエス・キリストが一体どのようなお方であるかということを知る宗教であるわけです。ですから皆さんの中に、例えば聖書をお読みになって一つのチャレンジというか、それがなされるわけです。つまり、あなたにとってイエスというお方は神の御子ですか、単なる宗教家ですか、という答えを出さねばならない。そしてそれは受難者においてふさわしい質問であるわけです。イエスこそまさに父なる神の御子であり、神こそが私の父である、そういう関係であるということをまず第一にこのメッセージは語っているわけです。これが第一に分かることです。第二に分かることは何かというと、十字架にかかられた理由が分かるということです。ある人はキリストが十字架にかかったのはあの弟子のユダが裏切ったからだと、こう言うか分かりません。あるいは大祭司や立法学者たちがとんでもない理由をくっつけて処刑にしたから、だから十字架につかれたのだと、それはいささか表面的な理由です。イエス様は第一の十字架の祈りで、父よ彼らをお許しくださいと祈られました。つまり我々人間が死後に受けねばならない神の裁きを私が受けますから、私が裁きを受けますから、どうか私を信じる者を許してあげてくださいという祈り。つまりキリストにとって十字架は、人々が、弟子が裏切ったから、あるいは立法学者たちがとんでもない理由をくっつけたから十字架にかかったのではなくて、何としてでも誰もできない神の御子、罪のないお方が十字架で罪を背負って、私が裁きを受けます、私が罰を受けますから、どうか信じる者を許してあげてください。これがキリストのこの十字架にかかれた大切な理由であるわけです。まあ、人間は罪を自覚しますと、その自覚だけでも大変な重荷であるわけですね。こんな話を読んだことがあります。並外れた営業成績を収めた女性の、まあ、セールスウーマンがいたわけです。それはもうダントツに成績がいいという方です。で、この方の講演会の中での話なんですが、自らの身の上話をされたわけです。実は私はカツラでありますと言って、頭のに乗せているカツラを取ってしまわれたわけです。で、そのカツラを取った頭の姿は、3分の1が頭皮がない、あるいは毛が当然生えてこない、そういうような状態であったわけです。で、その、まあ、いきさつをお話をなさったわけです。まだ3歳にもならない、そのような幼児の時に、いろり端で遊んでいた時に、そこで自分がそのいろりの火の中に誤って折ってしまって、それで大やけどをし、そのために頭皮が崩れ、その後髪の毛が生えなくなったという話なんです。まあ、みんなは大変驚いたわけですけれども、でも実は後日談があったということなんですね。それはその彼女の同じ年の友達がいますが、その友達の2歳上のお姉さんから実は頼りが来たわけです。で、どんな内容かというと、 自分は誰々の姉です、そして実は私はもう末期がんで、もう命もあと何日かというような状況なのです。で、私はどうしても心に詰まった思い、どうしてもこれをあなたに打ち明けなければもう折れない、そんな思いの中で、私がいるのです。どうか私のうちに来てくれませんか、ということなんですね。わかりましたということで行きました。そこで聞かされた話は、実はそのトップセールスウーマンがいろりの中に自ら落ちてしまったという話だったんですけれども、実はあなたは落ちたんではなくて私が落としたんです。その理由が何であるのか私にもわからないのですけれども、あなたを突き落としてしまったんです。ギャーという叫びとともに、私はもう怖くなって表に出て、誰々ちゃんがいろりに落ちてしまった、助けて、で人々がやってきてあなたを助け上げたんだけれども、あなたはそれが元で大やけどをし、そして髪の毛も生えなくなったんです。ごめんなさいと言って、もう涙ながらにですね、それを伝えたんですね。何を言いたいかというとですね、人間が本当に自分の罪というものに正面切って向き合うと、それはもうたまらなく恐ろしい、たまらなく不安、たまらなくどうしようもないような思いの中で、なんとか解決しなければなと思うんです。たった一人でも。だとしたらイエス様という方はまるで罪のないお方であるわけですから、かかる必要はなかったのですけれども、全世界のあなたと私の罪を全部引き受けて十字架にかかって裁きを受けてくださったというのは、どれほどの重さがあったかと思うんですね。それを思えば、父を彼らをお許しくださいというのは、どんなに重たい思いの中での祈りであるかということを思うわけです。これが第二の意味するメッセージです。第三は何かというと、十字架というものは人生の矛盾に悩む人々の慰めであるのが分かるということです。世界は矛盾に満ちています。真面目に生きてきた人がどうして報われないのか、どうしてこんな病気になるのか、どんな試練をこんな主婦にして受けねばならないのか、あるいは悪い人がぬくぬくと生活をしていく、これもまた矛盾です。あるいは昨今世界で恐れとなっているコロナウイルスの感染がどうしてこんなに世界にはびこってくるのか、これもわからない、矛盾って言えばそうでしょう。で、こういう矛盾の中に単なる道徳的な教えは決して人の慰めにも励ましにもならないわけです。しかしそんな中において矛盾の極めを経験した人がいるわけですね。それは神の御子イエス・キリストです。罪がないのに最大の罪人として裁きを受けました。神の御子なのに人々に称賛されるどころか罵られ、鞭打たれ、釘を打たれる、そういう非道な処置をなさったわけです。あるいはまた弟子たちからも見捨てられてしまいました。矛盾といえばこれほど矛盾な最後はなかっただろうと思うんです。そのお方が我々矛盾の世界に生きている者にとって、私があなたと共にいますと言ってくださるわけです。こんな話を読んだことがあるんですが、ある幼稚園で大火事が起こりまして、そしてその幼稚園で生活をしていた何人かの園児が死んでしまったんですね。園長先生は必死になって火の中に入っていって何人かの園児を助けたわけです。しかしどんなに頑張っても真っ黒になりながらでも数人は助けることができなかったわけです。一段落済んで、まあ保護者たちが幼稚園にやってまいりまして、その園長先生を責め立てたんですね。あなたは責任者として全うしていない、私の子供は死んでしまったではないか、どう責任を取るのか と言って人々は糾弾したわけです。すいませんすいません、私の力不足で本当に申し訳ありません。もちろん実は園長先生の責任でそうなったのではないわけです。けれども責任者としての深い思い痛みがあるわけです。そして人々は責め立てていったわけですけれども、その中でその保護者の中、父兄の中で一人の人がこう立ち上がっていったんです。皆さんもうやめましょう、園長先生責めるのはやめましょう。園長先生もご自分の一人子を火事で亡くされたんです。だからもう言うのはやめましょうって言ったんですね。そうすると責め立てていたお母さんたち、あるいは お父さんたちは一人去り二人去りして去っていったというんですね。園長先生は自らの子供を亡くしました。もちろんある意味においては責任があるといえばあるんだろうと思います。けれどもご自分のお子さんを亡くした中でも必死で園児たちを助ける、そういう働きをされたことを思いますと、責め立てるだけではどうにもならないと思うんですね。自分も父親として子供を失っているからですね。イエス様はご自分には責任がありません。人間の罪において責任を負う必要はないわけです。しかしイエス様は自らあたかも最大の犯罪人であるかのように罪を負って十字架にかかってくださった。ここに矛盾の中に悩む人たちにとってキリストを仰ぐときに、あ、この方もまた最大の矛盾を経験してくださったのだということを心に受け止めることができるのではないかと思うんですね。受難週この時、私たちもまたこのキリストの十字架の恵みを深く思う週でありたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、受難週のこの週の朝、もう一度私たちはイエス様の十字架にかかられた祈りを耳にする中に、あなたのメッセージを汲み取ってきたことでございます。父なる神様、どうぞ弓道中の方々がおられたら、どうぞイエス様こそ神の一人子であられることを受け入れることができますように、大祭司や律法学者たちのように糾弾するのではなくてイエス様を受け入れていかれることができますように、また自らの罪を思うときにイエス様が、私が代わりに裁きを受けますから許してあげてくださいと祈ってくださった、その身思いに深く感謝いたします。この恵みがあればこそ私どもは心を晴れて天の御国に行けるものとなることができますから、誠に感謝いたします。また主なる神様は、世界は矛盾に満ちています。矛盾に満ちたことの中で単なる理屈や単なる道徳ではどうにもなりません。けれどもそんなことを超えてイエス様が十字架にかかってくださった最大の矛盾を受けてくださった救い主であられることを心から感謝いたします。矛盾の中に悩む方々にイエス様が指し示されますように心からお祈りいたします。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さあ、それでは新聖歌117番受難週のお歌、聖餐式の時に歌われる歌をご一緒に一節と三節を賛美したいと思います。新聖歌117番の一節と三節。